書いてあるんですよ。
メガゾーン綴り一番上のところにマクロス2って書いてあるんですよ。メガゾーンでもどっちでもいいですけど。じゃあちょっと2段目の方からお話をざっくりどういうものがあるかっていうお話、もうここはあれですか、大谷さんにパスって書いてあるんですよ。
では2番目、まず作家でいうとクリストファ
ーモレロ、
モレロ、
はい、
なんかミラー
かモラーとかミラーとかね、いろいろ言
われて、はい、まあ、人がまずありまして、
はい、僕も当時漫画のモレで買いました、いろいろ。
嘘、
分かってましたよそれ。ロケットマンとか、はい、シャドウエンパイアとか、ボアフェットとかいろいろ、うん、はい、スコット、
もう一つスコット・ハンプトンという人の原画がありまして、はい、この4ケースに関しては、カードの原画です。
あ、なるほど、全部カードですね。ちょっと前にやっくらカードですね。
でトレーディングカードと、はい、エソン・モレロに関しては、うん、マジック・ザ・ギャラリングというトレーディングカードゲームの原画、はいはい、
ファンタジーカードゲームとして一番有名なやつですね、
はい、に入ってたんです。
まあ、カードになっちゃうとね、随分絵がちっちゃくなっちゃうんで、まあ、こんなにね、やっぱ大きい
の、大きい原画が見れるっていうのは、
あ、全然タッチとかよく見えて、カードによって違いますよね。
アメリカでのトレーディングカードっていうのは、ベースボールカードとかっていう、そう
ですね、ものすごい巨大な市場
がある。スポーツ選手のものっていうのがメイン
で、そうですね。
スポーツ選手、逆に言うとスポーツ系のカード以外のものをノンスポーツカードというんですが、
はは、なるほど。
でそのノンスポーツカードでコミックスものっていうのが流行り出したのが90年代初めぐらいなんですね。
ああ、まあそうかもしれないです
ね。で最初はコマから抜いたものを、はい、切り出してカードにするみたいな、
たくさんありました。
ちょうどその時期に、いわゆるビントアーティストみたいな人たちが出てきたり、はい、あるいはそのイメージの、イメージコミックスのファウンディングメンバーであるとか、ジム・リーであるとか、トム・ライフェルであるとか、マーク・シルベストというような、
はい、
あとトット・マック・ファーとか、のような、要するに、カート、絵自体に人気のあるアーティストっていうのがガッと出てきたっていうこともあって、はい、書き下ろしのカード、トレーディングカードセットっていうのが、はい、ドカンと90人ぐらい増えるんです
よ。あ、そうなんですね、
はい、でその中でもペイント系のアーティストっていうのはやっぱり絵が綺麗なので、うん、あの頂上された部分があって、ペイントだけのセット、
は
い、シリーズっていうのが出るようになり、はい、ここに語られてる、まあ、マーベルでいうとバットマンの、原画っていうのは基本そういう流れの中で発売されたシリーズの収録です、はいはい、で、とりあえずあのカードを、見つけられたものに関してカードを
一緒に書いて置いたりしてる。当時なかなかコミックは買いづらかったというか、作家なんかは絵はちっちゃいですけど、こういうトレーディングカードとかの方が意外に手に入りやすかったんで、僕もそういうもので集めたものが結構ありますね。スコット・ハンプトンね、このサイリー、バッシーの、ね、娘の絵とか、あとこれは何ですか、ブラックファイヤーなんか、
ブラックファイヤー、ブラックファイヤーの
偽物ですね、姉ちゃんというか偽物ですね、はい、とか、まあ、そういう感じでなかなか、まあ、かっこいい女性キャラの絵とか見事になるんじゃないですかね、フィメールですね、はい、その脇に行きますと、
次に、はい、ケント・ウィリアムスという今はフィーチャーのボックスの、
はい、
家族です、ペイントという、まあ、アメリカンコミックスにおけるアートムーブメント的なものの中心作家の一人のケースが2ケース、こちらはペイントじゃないんですが、はい、クール線画の原画とカラーリング原画がウルバーリキリングという作品の方が、はい、セットで展示しているので、次にケント・ウィリアムスがその今言った、ペイントアートのカードシリーズのために描いた、アベンジャーズのおかげ、アベンジャーズというかキャプテンアメリカアベンジャーズの映画が当たったおかげで日本でも、
有名になりました、
有名になったファルコンのコン、
はい、
カードの原画、
はい、ですね、
吉口さんが描いてもらった
スケッチ、
スケッチの何々が分かっています、
はい、
その横の、ケースが、
はい、
これはジョージ・プラットという、はい、作家なんですけど、は
い、NBAS とか書いた人ですよ。
NBAS の
コミック
はアイディルとかイギル、イギルかな、うん、イギルっていう、まあ、こんくらいの、
はい、
割と厚めのグラフィックノベルを、はい、書いてるんですけど、はい、この人は基本アクリルとか、うん、油彩、オイルペインティングとかを使って漫画を描くというかなり頭のおかしいこと
で、だからまあパッと見てここにいるアイアンマンの絵がもう原画がボコボコしてるっていうね。
なります
ね。でこのアイアンマンのバリエントカバーじゃない、アイアンマンのカバーアートと、うん、ブローグレードっていう、
はい、みんな忘れてるかもしれない、
ワイルドキャッツ、
はい、
というあのジブリが作ったヒーローチームのこれも、はい、あのトレーニングカードの、はい、のために書かれた原画で、はい、いうのが2枚だったんです。で、この2枚に関しては、はい、お寿司さんが買った時に、
はい、
スケッチがセットになっていったっていうことで、
はい、
それぞれこれも直筆のスケッチっていうのがセットにな
って、いかにもスケッチブックを破いたって感じのね、うん、これウォーブレードとかこう脇に描かれたりです
ね。このウォーブレードの方はよく見てほしいんですけど、
あ、よく見ると
これコラージュを1回やって、楽な画面を構成してから上から絵の具を塗りたくって、
はい、
この絵にしてる。
なるほどなるほど、そうですね。一回これは下版がありますね、これね、コラージュしたや
つ。だから写真を切り出して下地を作った上から絵の具を塗って絵を作ってるっていう、うんうん、
なるほどなるほど。
プラットの藤口さんがぜひこれは撮りたいって、あ、こういう風に飾ってほしいって、
なるほどなるほど、おお、じゃあ肝入りですね。
そうです、これはぜひ来た
ら、結構ね、ジョージ・プラットの絵ってこう見る貴重な作品だと思いますし、こう実物見ると、あ、こんなことやってたんだっていう、まあすみません余計な話をしました。どうですか、小田切さんのここまでの回です。採点して、あ、うん、まだまだちょっと分かってる。そのここに始まるまで、その押口さんがどんな感じで漫画の森に、アメコミとか海外のコミックを紹介されたり、入荷されていたかっていう話をしてたんですけど、ちょっと今家から出てくる前に少し何冊か持ってきたんですけど、ここら辺ですよね。
また
あ、いやいや、なんか話すのネタに、これビルシンケビチのストレイトースター、これがさっき話してたニューミュータンツのね、昔のこれがね、もう渋谷の2階に上がって入り口のところに置いてあったんです。めちゃめちゃかっけ
ー。これも当時のカバーじゃないかな。
あ、そうです、そうです。ちょっと色合いがね変わってますけど、だから
カバーはこういう絵をもう描いてたんで、ニューミュータンツの
頃に。でも中にも結構エッチな感じにはなって、だから俺当時あの漫画の森とかでペラペラのやつで買って、でその後あの結構こういう風にペーパーバッグでずっと後に出たやつを買い直した時に、元あったやつを友達とか知り合いとかに結構あげたりして整理したのは、これが、はい、さっきのウルヴァリンキリン。だからこれなんかもう多分まだ全然実家暮らし、東京に出てきて買って、ほらほら、小田切さんが今言ってた結構強気な値段がついてたよ。これ多分漫画の森のラベルですか。これ相当ショック、最初のものか。
新規の一流の、うん、あの、これはあれを1ドル箱を漁って、
ええ、
かなりだったの、
あの、あ、そうそう、
ザ・クエスチョン、
あ、ザ・クエスチョン、はい、ありました。
クエスチョンはインクしかやってないんだけど、もうさ、はいはい、あの人自身がまあ結構近い作風ではあるんだけど、まあ、うん、ほぼインクを全部新規がやってるから、
はい、
ほぼ新規の枠
絵になってる。だから本当に当時言ったようにレコード屋感覚で、下にこの1ドル箱の安いのバーってあって、それをこうやってみんなでディギングしてたんです。でそれであの、あそこの、 あの池袋店では元の値段だけど、 なんかこっちの渋谷店とか町田店って安くなったりとかして買ってます。これ、まあ、エレクトロ、これアサス、これジョン・バーフリート、チャールズですね。これも最初はこれで買ったんですけど、買い直して、パブパブ。これ、あれですね、さっきの。
いや、パリスはこれが最初に出てるんじゃない？
いや、俺が買ったのは少なくともテラ、薄いやつです。薄いやつで買って、それを何冊か合本して、少なくとも俺の記憶ではそうなんです。
いや、それチャリスじゃなくてアンクじゃねえかね。
あ、アンクか。
チャリスは確か
これでした
っけ。これが最初に出て、書き下ろしでハードカバー先に出て、その後ペーパーバッグが
出たので
。あ、
かもしれない、ね。
アンクはミニシリーズで1冊だか、あ、違う、2冊だか3冊だかのミニシリーズ。
でロケットマンもちょっと探したんですけど、すぐちょっと見つかる、多分実家に置きっぱなしになってる。あのシャドウオブエンパイア、シャドウエンパイア、これあのクリスパーボリュー、これはまさしくあの漫画の森で全部一冊ずつ見つけたやつ。
なんかこれシリーズらしい。
ああ、みたいですよね。でもアーティスト変わって
、違う違う、モレノの場合一人でやってるシリーズで、なんか、うん、全体の なんとかエンパイア、クロニクルみたいな、
はいはい、
投資のタイトルが。
そうだそうだ、で俺これ買って忘れてました。これ漫画の森で買って、そのなんとかクロニクルをあの合本版を買い直したんですよ。だからこれ多分当時漫画の森で買ったやつを誰かにあげないまま残ってた本ですね。というわけで、もうまるっと押口さんの影響下にある、ただの客だった俺と、あの押口さんの関係者でよく知っている小田切さんが、あの無駄な話をするので、俺が無駄な話、小田切さんはためになる話ですので、ぜひ、12月7日に遊びに来てください。